特集、被爆者なき時代へつなぐ平和への思い、2ページ。平和への思いをつなぐために、1945年8月9日、長崎の町は一瞬にして大きく姿を変えました。そこに暮らしていた人々は、家族や大切な人を失い、言葉では表しきれないほどの苦しみを経験しました。昨年、被爆80年という大きな節目を迎えた長崎。多くの人が改めて被爆の過去と向き合い、平和への思いを未来へつなぐ大切な一年となりました。一方、被爆した方々の高齢化が進み、その記憶や思いを直接聞くことができる時間は少なくなってきています。被爆者が語る当時の話には、実際に被爆した当事者だからこそ伝えられる重みがあります。炎に包まれた街の様子、家族を思う気持ち、突然奪われた日常、生き残ったことによる苦しみ、そして二度と同じことを繰り返してほしくないという平和への思い。今年は被爆から81年、被爆者の平和への思いを次の10年、またその先の未来につないでいくための新しいスタートの年です。この特集では、被爆者がいる今だからこそできること、そして平和への思いを被爆者なき時代につないでいくための取り組みや世代を超えた取り組み、そこに込められた思いを紹介します。写真があります。説明。3分の2ページを占める大きな写真です。右側に平和記念像を左斜め後ろから捉えた姿があり、左側には青い空と下の方には青い山、手前には緑の木々があります。石垣の台の上の台座に座った平和記念像は、背中にしっかりした背骨が見え、左手は横に水平に伸ばし、左足は力強く台座の上に下ろしています。右手は指先のみが頭上にほんの少しだけ見えています。写真終わり。被爆者の方にお話を伺いました。長崎平和推進協会継承部会会長、八木美智子さん、87歳。1939年生まれ。6歳の時に鳴滝町の自宅で被爆しました。小学校教師を退職後、自身の被爆体験を後世に伝えるため、講話活動に取り組んでいます。あの日の記憶。父を亡くし、母は教師として働いていたため、あの日は兄弟5人で自宅にいました。空襲警報が解除されていたのに、飛行機の音が聞こえたので、兄たちと一緒に2階の縁側からその行方を見ていました。その瞬間、強い光が走り、大きな音と衝撃を感じました。気づいた時には、兄弟5人で玄関にうずくまっていました。家中の物が倒れ、塀や門柱も壊れ、セミの声も消え、あまりの変わりように声も出なかったのか、泣いた記憶はありません。 夜遅くに怪我人の手当てなどで疲れ切った母が迎えに来て、しばらく防空壕で暮らしました。毎日のように学校の運動場で遺体が焼かれ、その日で夜通し明るかったことは今でも忘れることができません。平和のバトンを未来へ。小学校教師を退職する際、先輩からの教師の退職はあっても被爆者としての引退はないという言葉を受けて、被爆体験講話などの平和活動を始めました。しかし、被爆者の高齢化が進み、私たちが直接語ることのできる時間は少なくなってきています。今のうちに多くの人に被爆体験講話を届けることはもちろん、被爆2世、3世、交流証言者、平和学習を受けた若い世代など、多くの人が力を合わせて、私たちの記憶や思いを未来へつないでいってほしいです。長崎が最後の被爆地でなければなりません。そのためにも被爆体験講話を続け、一人でも多くの人が平和について考え、行動するきっかけを作っていきたいです。写真があります。八木美智子さんです。説明。八木さんが手振りを交えて話している様子です。写真、終わり。被爆前後の写真をカラー化。文部科学省のワールドワイドラーニング拠点校に指定され、大学などと連携した探究活動に取り組む長崎東高校。AI、人工知能を活用して、被爆前後の長崎の写真をカラー化した皆さんにお話を伺いました。表紙に掲載している写真もカラー化された写真の一つです。カラー写真を通して平和をもっと身近に。白黒写真だとどうしても遠い昔の出来事のように感じてしまいます。カラー化することで当時の人たちの暮らしを身近に感じてもらい、平和について現実味を持って考えるきっかけになればと思います。AI によるカラー化はあくまで色の推測に過ぎません。そのため被爆者の方に当時の色の聞き取りを行いながら制作を進めました。活動の様子は高校の SNS などでも発信しています。高校生だからこそ AI や SNS など新しい手法を活用した活動や平和への思いを広く発信していきたいです。遠い未来を見据えるだけでなく、まずは身近な人と平和への思いを共有することが大切です。親や友達、先輩と共有し、後輩へも共有する。これが平和を未来へ受け継ぐ力になると信じています。写真が3枚あります。1枚目、長崎東高校ワールドワイドラーニング探究チームの皆さん。説明、8名の皆さんが笑顔で写っています。2枚目と3枚目は、カラー化前後の写真。説明、3人の女学生が野外で写っています。3枚目はカラー化されていて、グレーの制服や遠くの青い山の色までわかります。写真、 終わり。カラー化した写真の写真集はこちら。二次元コードがあります。思いをつなぐための取り組み、三つあります。取り組み一、被爆者の声を届ける。被爆者の体験や平和への思いをより広く伝えるための取り組みを紹介します。YouTube 配信、8月9日の記憶、被爆者本人が被爆した場所などで自身の体験を語っています。被爆当時の写真などを使用して分かりやすく伝えています。計25人の体験談が視聴可能です。問い合わせ、平和推進協会、電話 844-9922、二次元コードがあります。被爆体験記朗読会、朗読ボランティア永遠の会が被爆体験記に綴られた被爆の実相などを朗読します。開催日、1、土曜、日曜、祝日、2、毎月9日、時間、1、随時、2、11時2分から11時30分、場所、1、追悼平和記念館、地下1階、2、原爆資料館、憩いの広場、問い合わせ、追悼平和記念館、電話 814-0055。ピースネット、ウェブ会議システムで、県外や海外に住む方と被爆者をつなぎ、平和学習を行うピースネット。被爆者が画面越しに被爆体験や平和への思いを語ります。被爆者から直接話を聞くことができる今、その声を一人でも多くの人に届けるための取り組みです。問い合わせ、追悼平和記念館、電話 814-0055、二次元コードがあります。取り組み2、被爆体験を語り継ぐ。被爆体験や平和への思いを受け継ぎ、次の世代に伝えていく家族交流証言者を募集しています。被爆者から被爆体験を聞き取り、資料を作成して、証言者として原爆資料館や平和学習の場などで講話を行います。被爆者の家族や親戚だけでなく、被爆体験を次の世代へ伝えたいという思いを持つすべての方が対象です。問い合わせ、平和推進協会、電話 844-9922、二次元コードがあります。家族交流証言者として活動するまで、5まであります。1、被爆体験の聞き取り。被爆者から当時の状況やその後の生活、平和への思いなどを聞き取ります。2、講話原稿、資料の作成。聞き取った内容を約30分の原稿にまとめ、講話資料を作成します。3、研修の受講。原爆、核兵器に関する知識や伝わりやすい話し方などの専門的な研修を受けます。4、審査会。作成した講話内容の確認と実演による審査を行います。5、証言者としての活動を開始。 原爆資料館での定期講話や平和学習などの場で証言者として講話を行います。取り組み3、被爆の記憶を後世に残す。被爆の実装オンライン化、デジタル化事業で収集した資料などを普及したり活用したりすることで、被爆の実相を国内外の方に伝えていくための取り組みを紹介します。二次元コードがあります。ウェブサイト、被爆前の日常アーカイブ、被爆前後の長崎の写真をデータ化し、掲載しています。被爆者から直接話を聞くことが難しくなる時代を見据え、長崎大学核兵器廃絶研究センター、レクナと追悼平和記念館が協力して取り組んでいます。1、写真でたどる被爆前の日常。被爆者や遺族から集めた写真をデータ化して掲載しています。原爆による被害は私たちの想像を超える残酷なものです。被爆前の日常を見ることで原爆が何を奪ったのか知ることができます。写真があります。被爆前の鎮西学院中学校。説明。数人の子供たちが教室で本を覗き込んでいる様子です。写真終わり。2、航空写真アーカイブ。米軍が撮影した被爆前後の航空写真をつなぎ合わせて作成したオンラインマップです。被爆前後の様子を比較しながら見ることができます。問い合わせ、追悼平和記念館、電話 814-0055。 来年3月に原爆資料館の展示をリニューアル。一人一人が身近なところから平和について考え、行動するきっかけになるような展示内容にリニューアルします。3まであります。問い合わせ、平和推進課、電話 844-9923。 1、ガジェットの原寸模型。1945年、人類初の核実験で使用された原子爆弾、ガジェットの模型を展示。二次元コードを読み取り、スマホのカメラを模型に向けると、爆発する仕組みを見ることができます。2、没入体験型展示。現在も世界で行われている核実験。実験の映像を三面映像で見ることができます。核兵器が存在する世界に生きていることを自覚し、核兵器の脅威をより強く感じられます。3、長崎の歩み。長崎の町の復興や平和への取り組みなどを紹介するパネルや爆心地周辺のジオラマを設置。カメラ越しに写真などを重ね見る AR 拡張現実で被爆直後と現在の風景を比較できます。未来へ受け継ぐべきものは被爆体験だけではありません。二度と同じ悲しみを繰り返してほしくないという平和への思いも未来へのメッセージです。その思いを一人一人が受け止め、次の世代につないでいきましょう。